Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1684回、5月28日です。皆さん、まじましてみっちゃんです。
そしてすきちゃんは、あとはこう変えとかなきゃ。スキちゃんはもう家におります。まもなく出てきます。はい、はい。今日は島根はなんか蒸し暑い、ジメジメした天気でしたけども、お隣の山口県までは梅雨入りしたんですよね。今日四国と九州北部梅雨入りだそうですね。で、九州南部は、土曜日かな、26日にすでに梅雨入りしてます。まあ奄美と沖縄はもっと前に梅雨入りやすってますけどもね。丸山さん、こんばんは。イケポンさん、おベトナムから。はい、こんばんはです。あ、ベトナムでパケット使ったら大変なことになるから、ほどほどにしといてね。うちへ請求されても困りますよ。はい、だいたいこの梅雨入り宣言っていつも山口は九州北部の仲間なんですよね。中国地方から都会の方に移っていってるという感じがしなくもないですけどね。なんで九州北部山口県を含むんでしょうね。よくわからんなって感じがしますが、君は中国地方だろうってね、言いたくなるんですけどもね。九州北部と四国、5月の梅雨入りってのは2013年以来の5年ぶりだそうですね。大体ちょっと早めというような感じですけども、あ、イケモンさん、ホテルのネットなら大丈夫だ。大丈夫だってことでもないけどね。はい、ベトナムはお仕事でしょうかね。お疲れ様です。ベトナムって時差ありますよね。あるけども、そんなに極端な時差じゃないのかな。はい、あ、2時間早い早いんですよね、多分。早いよね、位置的に。あ、5時6時7時、あ、遅いのか。日本の方が2時間早いってことですね。そうか、ベトナム、うちの会社にもね、ベトナムからの研修生が今何人いるんだ、18人いるのかな。はい、会社の横に寮建ててもらって、3年間かな、5年間かな、研修で来てますけどね、ベトナムから。 うちの会社も食堂でお昼時間になるとベトナム語が飛び交ってますよ何回聞いても分かんねえんだよなベトナム語はい、というわけでまあ中国地方の梅雨入りもそんなに遠くはないのかなって気はしてますけどもね。明日から島根は明日が曇り時々雨で、明後日30日は雨のち曇りだから多分この辺りで島根も梅雨入りかなっていう気がねしなくもないですけどもね、はい、まあジメジメの季節がやってきますよ。まあ暑くてね汗たらたらかいてるよりは梅雨で多少涼しいぐらいがねちょうどいいっちゃちょうどいいんですけどもね、はい、まあ梅雨が始まるとまた雨が降って土砂災害とかね、最近はなんか降るときには半端なく降りますからね、気をつけなきゃなって感じがしますけども、イケポンさんも、あ、ごめん、月ちゃんコラボ切られたiPad 見てて気がつかなかった、もう一遍入ってきて、あ、ジミちゃんバンズ回して、バンズバンズまあ日が長くなったんでね、この時間帯まだちょっと明るいんですよね。バンゼっていうにはちょっと早いかなって気がしなくもないですけどもね。はい、というわけで月ちゃんいらっしゃい。
いらっしゃい。2回目だよ。
お疲れ様です。
お疲れ様です。うち、三谷には謝らないけどとか、ちょっと嘘をついた。
何？
何だと思う？
水餃子まだ残ってるとか。
まだいっぱい残ってるよ。いや、冷凍庫にはもうないよ。
うん、
あ、ジミちゃんこんばんは。
何してかした？
うん。当たるまで黙っとく。
なんでそれ？
実は男の子だったのって。
誰が？アスキちゃん？
じゃ、ジミちゃんが書いてる。
わからない。
うん、じゃあいいよ。
何がいいんだい？じゃあ本編いきますよ。
はい。
あと記事ね、一番最後を頭に持ってきますんでよろしくです。
はい。あ、そうだね。
はい。うん、はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい。
まず最初はこれローカルネタなんですけどね、Cネットジャパンにあった記事です。楽天ライフルステイトハイアス。戸建て型宿泊施設の1号店を島根にオープンという記事が上がってました。
え、あ大きな声出してごめんなさい
みんなびっくりしてる耳ガーンってきて
ごめん。島根
楽天ライフルステイトハイアス&カンパニー以下ハイアスと略しますけども、こちらが5月28日戸建て型宿泊施設楽天ステイ、あら、楽天ステイハウスウィルスタイルを活用した宿泊施設の1号店の開業を発表しました。5月29日より島根県松江市において楽天ステイハウスウィルスタイル松江の営業を開始すると。
なんで島根な、
わかんない、なんで島根なんだろうって気がするんです
よ、ね、失敗じゃない失敗だと思うよ
でこれですね、民泊簡易宿泊向けのブランディングおよび運営代行サービスを行う楽天ステイとハイアスが事業を支援する高性能戸建て賃貸住宅ウィルスタイルのコラボレーションによる戸建て型宿泊施設だそうですね。でこの施設は旅館業法における簡易宿所として運営しますと。 最大5名まで利用が可能で、2つのベッドルームと和室、電子レンジ、冷蔵庫や食器類などを揃えたキッチン、専用の駐車場2台分に加え、インターネット環境も整えますと。宿泊税別料金は1泊2万円からで、国内外の宿泊予約サイトより予約が可能となる予定ということだそうで、まあ、せいでこんなん始めるんだ楽天がと思って。
もうオープンしたってこと？あ、5月29日、
今日の時点で一応予約が取れるようにはなってるそうです。でこれ松江のどこにできるんだろうって今ちょっと調べてたんですけども、松江市西賀町。
どこですか？
西賀町っていうと大体飲み屋街なんだけどね、ちょっと飲み屋街から中へ入ったとこじゃないかなと思うんだけど、まあ松江駅に近いとこではありますけどね。
なんで松江なん？
わからない。まああくまでも実験なんじゃないこれ。
あ、でもこういうのいいよね。こういうとこでオフしたらさ、うん、いいよね。
これ5名泊まれるって書いてあるんだけど、ベッドルームがダブルベッドの部屋が、うん、あ、ダブルベッドの部屋が1つかな。ベッドルーム2つしかないんですよ。そこに5名ってどうやって寝れって言うんじゃって思ってね。
1人はソファーじゃない？
ソファーベッドか。床かい。
寝袋、
あ、和室があるんだ。だからダブルベッドが1つと和室に布団セットが2組。あれやっぱり4人しか泊まれんじゃん。
うん、1人はだけ寝袋だ。
ソファーか。
罰ゲームだな。
あ、リビングにソファーがあるからここで寝ろってことかな。
うん、そうだろう。へえ、泊まってみたい。
まあ5人で割れば4,000円。
だよね、高くないもんね。うん、
そんなに高くないですね。うん、間取りは 3LDK ですね。 3LDK の2階建てだそうですよ。キッチン、バスルームもあると。で駐車場が2台分、ウッドデッキもあるそうですよ。
へえ。でも 何の目的だ。
まあ、ここで様子を見て都会で展開しようってことなんじゃないのかな。
いやー、ここで様子見たらやめようかってなるんじゃない。
そうなのかい。
なんで松江なんかがわからんな。不思議だな。
まあ、楽天はどこだかから何十億かけてサッカー選手引っ張ってくるぐらいだから何考えてるかわかんねえよ。お金の使い道に困ってんのかな楽天。
いや、うちが使ってあげるよ、そんななんぼでも。そんなお安いご用だね、かかってきなさい。
ジミーちゃん雑魚ね。ケイタ君外でテント。
楽しい。ウッドデッキもあるもんね、いいじゃん。
お散歩さんこんばんは。天気良ければね、ウッドデッキもありかなって気がしなくもないけどね。
バーベキューしてな。
バーベキューしていいかどうか分かんないけど、ナウトデッキで。ウッドデッキ、ッデッキ焦がしたらどうする。
ウッドデッキってバーベキューするとこじゃないよ、そもそも。
そうなの。
違う。
まあ、焦がさなきゃいいだろうけどさ。
焦げんよ。
だって木だよ。
焦げんよ。火使わんじゃいいんでしょ。
いやいやいや、バーベキュー火使うし、思いっきり火使うじゃん。
IH とか、
それバーベキューっていうか。
パーベキューだ。
パーベキュー。はい、それでは次のニュース、頭へ戻りますね。
はい、
トラベルウォッチにあった記事です。トンネルで声が聞こえたら要注意、ネクスコ中日本が音声による工事渋滞情報提供開始という記事が上がってました。ネクスコ中日本は5月24日、交通事故防止に向けた取り組みとしてトンネル内を走行中の車両へ音声で注意喚起するシステムを導入し運用を開始しましたということで、 トンネルの中で例えば事故が発生したとかっていうのは情報って手に入れにくいじゃない、
うん、
途中電光掲示板とかがあってそれでまあお知らせするぐらいしか今まではなかったんですけども、これ、トンネルの中に大音量のスピーカーをどうも設置したようですね。でこの先例えば事故とかこの先渋滞走行注意とか、
うん、
っていうのをスピーカーで大きな音で鳴らすと。でトンネル走っててその声が聞こえたら注意してねっていうことらしいですけどね、
うん、ちょっと最初記事の見出しだけだったら怖いなと思ったんだけどな。
え、怖い？
トンネルで声聞こえトンネルで声が聞こえたらって
オカルト
夏だけかって。そうそう
違う違う
あの高速道路っていうか山陰道、昔そのトンネルの中で車が動かんくなってその渋滞して全然動かんくなって2時間ぐらいそのトンネルの中に閉じ込められたことがあって、その私具合悪くなったことがあるけど、その時まさに事故をしとったんや。でも何が起きたかさっぱりわからんで、
うん、
あの時は困りましたっけね。
まあ確かにね、
うん、
あただそういう時ね、AM ラジオつけるとね、な教えてくれることがありますよ。トンネルの中って基本的に AM ラジオが聞けるようになってるんですよ、普通の民放局はね、
うん、
でそこに周波数合わすとトンネルの中で例えば事故とかがあってっていう情報がある時にはそこに音声かぶせて放送してますよ。
そんなこと今言われてもなその時に教えてほしかった ね、
まあ、ねすとんと昔の話だよな
、うん、まだあなたがどこにおるか知らんかった頃だけ、ね、
でこれスピーカーで鳴らすのはいいんだけど、ドップラー効果ってのがあるわけですよ。救急車が来る時と逃げる時で音が変わるじゃない。
え、
救急車が迫ってくるときはピーピーポーピーポーピーポーって高い音だけど、目の前を通り過ぎて逃げていくときには音が低くなるじゃない。ピーポーピーポーピーポーって、
え、そういうもんな。
ドップラー効果ってね、
そういうもんな。
そうなので、これがあるので同時に同じ音声を流すと聞こえにくいわけよ、トンネルの中とか特に。でそれを解消するためにスピーカーこうちょっとずつずらして音声を流すらしいです、そのドップラー効果を打ち消すためにね。そういう工夫もされてるそうですよ。
え、そのピッポピッポの音楽っていうかあれが変わるのがそのドップラー効果ってやつ。
そうそうそうそうそう。
あ、私知らんかった。
あとスピード違反のレーダ
ー、うん、
月ちゃんがよく捕まるやつ、
よく捕まってる
あれもドップラー効果を使ってるんですよ。
どこに
どこにって、その走ってる車のスピードを測るときにドップラー効果を使うんですよ。
なんかよくわからんけど、うん、救急車の音にちょっと今感動したっていうか、私はそのピーポーピーポーの音は、うん、そのなんかその途中で音程変わるもんなんだと思っとったよ、
うん、違う違う違う、あれは迫ってくる音と逃げていく音は変わって聞こえるんですよ。そういうのをドップラー効果って言うんだけど、ね、
それ世間の人知らん人いっぱいおると思うよ。
知ってるよ、
ちょっと明日自慢しよう
知ってるよ
ちょっとごめん、食いつくとこ違うかもしれんけど、へえと思って。
ケイタ君、あ、ジミーちゃん、階段の話？階段じゃないです、
うん、だと思った、うん、
ケイタ君叫び声それ怖いじゃんお散歩さんトンネル内のラジオがね、あ、お散歩さん知ってたんだね。のぶすみさんこんばんは。
こんばんは。
今回1号店をオープンする島根県も出雲大社、足立美術館、松江城など豊富な観光スポットを有し、さらに多くの宿泊需要が見込まれるエリアであると考え、施設の展開を決定しました。
うわ、のぶすみさん楽天の人ですか。
なんかのぶすみさんが決めたみたいだね
すごい。
ああなるほど、まあ、出雲大
社。なんかちょっと、うん、すごいね、よその人に言われると嬉しいね。
そうだね。
知られてるんだね、よかった。
マルエムさん、ハイウェイラジオは1620。あ、トンネルの中でその非常放送するのはこの1620じゃないんですよ。普通の、 あの民放の周波数に合わせて出しますんでね。トンネルの中は基本的に1620に合わせても聞こえないと思います、多分。
え、実は丸山さんの方が正解なんだよ。
まぶすみさん、楽天ライフルステイ株式会社、ハイアス&カンパニー株式会社が発表してましたね。あ、と、あ、これ続きね。ジミーちゃん、カエルの歌が音をずらして臨床できるかな。あ、できるかも。自慢はやめた方がいいと思うけど。自慢？
いけんの？ドップラー効果知っとるって。
マレムさん、ドップラー効果は中学か高校で学んでるはずですよね。
いや、なんで、ないないないないないない。それ何の科目ですか？
理科、理科。
理科、理科でもいろいろあるじゃん。それは何、物理とかのあれですか？
まあ、物理だろうな、多分。分野的には。
物理取ってないもん。
お散歩さん、近づく音は高くなって離れていくと低くなります。速度レーダーは反射するときに反射する電波が高い方にずれて戻ってくるのを使って速度を計算します。ジミーちゃん、ドップラー効果は知ってる人多い、物理。
いやいや、知らない知らない。なんか知らない人はドップラーってなんかヒットラーとかさ、なんとかラーみたいなみたいじゃん。
ドンブラ効果とか
何？ドップラー効果は国語？
国語？国語？
でもドップラーじゃなくてドプラーって書いてあるよ。
ドプラー効果。
あのね、男の人は習ったのかもしれんよ。
そんなバカな。
だって習って何？知らないよそんなの。
はい、次いきますよ。
ハイルドップラー。
こちら気になるキーナースの方にあった記事です。 ARM ベースの Mac、 Apple が謎の新型デバイススターの存在を明らかにという記事が上がってました。こちら複数の、あ、複数じゃないや、 925Mac や Mac の関連セキュリティ研究家であるロングホーン氏によると、アップルはコードネームスターと呼ばれる全く新しいデバイスを開発していることが分かりましたということですが、あれ、スキちゃんの声が聞こえなくなったぞ。切れた？切れてはいないよな。スターのモデル名はN84 で、全く新しいデバイスで iOS ベースの OS を実行し、 ARM プロセッサーを搭載した何らかのデバイスになると見られていますということで、なんだろう、スター、星、新しいデバイス。で、このデバイス開発状況は試作機の段階までいってるようですね。試作機は中国のアップルのパートナーである、ペガトロンによって2018年1月より製造され、製造されたデバイスは従業員によるテストのためにアップルの本社キャンパスに出荷されているそうです。と、あ、やっぱり切れてた。切れた？
シリちゃんが邪魔した。
あ、
ごめんなさい、
シリちゃんがね。で、デバイスに関する詳しい情報は今のところ出てませんけども、タッチスクリーン、 SIM カードスロット、 GPS コンパス、耐水性があり、 Mac で使用されている起動システム EFI も動作することが分かっているとのことで、同デバイスは2020年に出荷予定で、以前より噂されている ARM ベースの Mac である可能性があると予想されていますと。新型 Mac SIM スロットも搭載するってことは、モバイルタイプの Mac お外でも使えるよというやつがもしかしたら出てくるのかもしれませんね。SIM スロットがあるってことは、うん、
それは Mac 何？
Mac ポータブルとか
Mac モバイルとか
Mac モバイルとか、今試作段階ではあるけども、まあ、出荷自体は2020年、オリンピックの年になりそうだということらしいですよ。
まだ先なんだ。
あ、出てくるのはね。さあ何が出てくるかって、まあ今から言ってもねしょうがないんですけどね。
もうおじいさんになってしまって早くせんと。
お散歩さん、サイレンの音の変化は小学校でも教えてくれなかったかな。スキちゃん、そんな古いこと覚えてないからわかんないと思う。
何しとろ、あの覚えがない、全くないです。全く習ってないと思う。ていうか聞いてなかったんかな、私は。
多分、ね、寝てたんかもな。
寝ないけど。
で、スキちゃんの声が聞こえなくなってトイレ離脱かもって。
違う、シリちゃんが立ち上がってしまいました。
ジミちゃん、医療用超音波エコー検査にドップラー効果を利用したものがあります。心臓をその機械で見ると血液の流れが色付きで確認できる。あ、エコーだね。のぶすみさん、ドップラー効果中学で習ったような気がする。ほらみんな、
はいはい。
ジミちゃん、お散歩さんが卵になった。あ、これこの間もあったんですよ、お散歩さんのアイコンが卵になるのがね、うんうん、うちも今ここ、あのサイレンの音の変化は小学校で教えてくれなかったかなっていうのがね卵になってるんですよ。でもすぐ元へ戻るというね。
卵になった、あ、卵になったんで習ったかな。
習ってると思うよ。お散歩さん、今度心臓のエコーを受けてきます。おお。ノラちゃん、こんばんは。
こんばんは。
コハクさんもこんばんは。
こんばんは。
アマゾンエコーは違うな。
この人は本当に。
え、ノラちゃんも心臓エコー受けたの？結果待ちって書いてある。
なんでみんな、どういう症状の時にそういうあれになるのかい？
ドキがムネムネした時じゃない？
そうだね。
はい、それでは次の記事ですよ。こちらキナキナさんの方にあった記事です。次期 MacOS の名称は、これなんて読むんだろう、
ちょっと待って、コピーしてなかった。
あ、コピーしといて。
モジャブ、
やっぱモジャブでいいんだから。おー、あ、モハビだ。モハビ砂漠のモハビ。もしくは、これは、セコイア。
あなたのことか。
それはセコイ。それから、ソノマ？ソノマってなんだろう。
本当にその読み方であったの？
ソノマ、ソノマ州立、ソノマ州っていうのがあるみたいな。ソノマ州立大学。あともう一つ、これはベンチュラ、カリフォルニアにあるんだな、のいずれかかという名前。
あか。
WWDC で次の Mac の多分名前がつくじゃない。 Mac じゃない、 MacOS の名前。
おうおうおう。
今が今ハイシエラだっけ。
うん、うん、確かそうだったと思う。
ネコ科から国立公園とか地名に変わってきたよね。
そうだね。
で今度の名前が何になるかということで、ここではマックルーマーズさんの予想ですけどね、4つに絞ってますよということらしいですよ。
日本とかにすればいいんだよね、名前。
モハベ砂漠か、このベンチュラ、カリフォルニア州南部の都市か、セコイア国立公園のセコイアか、ソノマっていうカリフォルニア州北部の地名、まあ、これのうちのどれかかなという予想だそうですよ。
どうやって予想立てるんだろうね。
わかんない。ネコ科の方が僕好きなんだけどな。
なんか動物とかの名前の方がいいよね。
また動物に戻さないかな。もう戻さないかな。
なんかこんな地名言われてもな。
うん。あんまり有名なとこの名前出てこないもんな。
なんでそんなにしたんだろうね。
わかんねえ。ノラちゃん脳毒も、あ、脳毒も受けたんだ。
私も受けてみたい。
お散歩さん、私の場合は血流が滞ってないかの検査、来週の検査、入院前の予備検査。大変だ。何事もないといいですけどね。お散歩さん、セコイアは木の名前、チョコレートの名前。ここではセコイア都市の名前みたいです。あー違う違う、セコイアはセコイア国立公園、国立公園の名前みたいですけどね。
なんかメタセコイアっていう植物なかったっけ。
あー分かんない、あったかもな。あ、ケイちゃんこんばんは。
あ、来たか。こんばんは。
はい、それでは次のニュースですよ。こちらはキナキナさんですね。 iOS12 ではサードパーティーの開発者に NFC チップへのフルアクセスを開放かという記事が上がってました。これによりホテルのドアのキーとして機能させたり、交通機関での利用など Apple は Apple Pay 以外にも NFC を活用させたい意向のようです、ということで、もしこれが実現すれば楽天エディが使えたりするのかな。あと玄関の鍵を開けたり、車の鍵を開けたり、あと何に使えるかな、会社の入場の時に使ったり。
そんなハイテクな会社
あるんじゃね。NFC でピッてやって通過するやつ、
うんうん、いいなそんな会社。
うちは静脈認証だけどね今。
おしゃれだね。
あれがね、静脈認証だから変わるはずないんだけど、たまに反応しないことがあるんだよね。
静脈ってどこの
指先の静脈。
見た、今犬噛まれてダメじゃん。
人差し指、右と左の人差し指を登録してあるんよ。で、左の人差し指は今噛まれちゃってるから使い物にならないのよ。で、一応総務会って左手は中指に変えてもらったんだけどね。でも右の人差し指がね、最近反応が悪いんよ朝。で、左の中指で認証取るんだけどね。あれエラーが出るとね、後ろ行列になるんですよ。めんどくさい、めんどくさい、やめてくれって気もしなくもないですけどね。 まあ、いろいろなとこで NFC を使ったアプリが出てくるかもしれませんね今後。ケイちゃんを片付けしながら、あれこの間も片付けしなかった？
晩ご飯の片付けだったでしょ。
あ、そうか、この間そうだったね、うんうん、散歩さん、メタセコイアとセコイアは遠い親戚らしい。メタセコイア、滋賀県の高島市かなに立派な並木通りがあります。そんなでかい木なんだメタセコイアって。
なんか聞いたことがない、メタセコイアって。
なんか聞いた記憶あるかもしれないけどな。ノラちゃんも心臓はガタ来てるのは分かっていて、ん？分かっているのですが、他の病院でも確認のつもり。ああ、セカンドオピニオンってやつね。
お金かかるじゃん、セカンドオピニオン。
まあね、小白さんお風呂。ジミちゃん、一旦血管増殖中。血管増殖しないと思うけどな。ケイタ君、静脈はなくなった。そんなバカな。
あの、会社入る前に指こすってさ、こう、もみもみして。
いや、そう、温めてはおるんだけどね。なぜか今、右の人差し指が反応しなくなってんのよ。
人間じゃなくなるみたいな。
お散歩さん、最近スイカなどを使う会社が出てきているみたいですね。うん。まあ、都会だとスイカ持ってる人多いだろうからね。
うちなんかタイムカードだよ。
ジミーちゃん、高島のメタセコイア並木の写真を LINE にあげとくね。おお、そんなあるのね。
あげて、あ、
金さん、お散歩さん、あ、またお散歩さん卵になった。なんでだろう。セコイアは確か世界最大の木ですよ。はあ。
メタセコイア。エアコンつけたら寒いし、どうしよう、切ったら暑いし、
エアコン、エアコンじゃないや、エアコンの設定温度上げとけばいいんじゃない。
25度にしてますけど。何ケアコンって。
ケアコン、
ケアコン。
はい、それでは次のニュースです。
はい、
マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。次期 MacOS 10.14 で Mac App Store にも Today が採用されるという記事が上がってました。iOS 11で変わった App Store の Today では、明示的に作成された図面、絵、写真、コラージュ、アニメーションが作成されていて、これらは Apple がアートディレクターを雇い細密なコミュニケーションを取りながら制作している証拠だと説明していますと。で、これが WWDC2018 で Mac App Store にもやってくると説明していると。iOS の App Store 開くと Today ってのが出ますよね。一番左のタブに今日のアプリみたいな感じで。
あ、そうなんだ。
開いてないよね。
開いてない、うん、
これが Mac のアップストアにも同じようなものが出てくるんじゃないかということらしいですね。まあ、Apple が提供しているサービスの中で最も利用者が少ないのが Mac アップストアらしいですよ。
うん、
で、ここへのアクセスを促そうってことでトゥデイを作るんじゃないかということらしいですね。はあ、果たしてそれを作って Mac App Store を立ち上げる人がどれぐらいいるだろう。微妙なとこかなって気がしますけどね。ケイタ君、 LINEPay がポイントが終わるみたい。LINEPay のポイントが終わるみたい。LINEPay のポイントが終わるみたい。ああ、なんかポイントをいっぱいくれるのがなんか終わりますよ、確か。LINEPay ね。今月いっぱいだったかな。 散歩さん、私の画面では卵になってないけど、お散歩さんとこでは変わってないみたいなんだけどね。今2つ続けて卵アイコンになってますよ。あの世界最大の木ですよってやつと、それから私の画面では卵になってないけどっていうの、両方とも卵アイコンになっちゃってるんですよね。ケイタ君とこでも多分卵アイコンで見えてるんですよね。なぜでしょう。スキちゃんとこでも卵アイコンになってるでしょ。
うん、
ね、この間からですよ、たまに卵アイコンになってる。はい、それでは次の記事です。こちらギズモードジャパンにあった記事です。新型 iPhone 用 6.1 インチの有機 EL ディスプレイ部品が流出かという記事が上がってました。例年通りのスケジュールならそろそろ始まってもおかしくない新型 iPhone のパーツリーク、そして予想通りと言うべきか、中国からは新型 iPhone のものとされる有機 EL ディスプレイの部品の画像がSNS に投稿されていますと。まあぼちぼち部品作り出さないといけないんでしょうけどね。
そうだね。
で、写真からはスペックとかサイズよくわかんないんですけども、ツイートの内容によると 6.1 インチの iPhone X 用だとコメントされていますと。 iPhone X 用、iPhone X の名前が今年もつくってこと？
何？ 10.2 とか？
10.10 とか？
10.10 はないです。 10.2
どうなんでしょうね。これ一応今のところ噂では 6.5 インチと 5.8 インチ、それから今回写真が出てる 6.1 インチの3種類が出るんじゃないかっていう話にはなってるんですけどね。
3種類も出すかな。
うん、3種類出さないような気がするんだけどな。でも分かんないよ、何してかすか。それでは次の記事ですが、その前にノラちゃん、卵アイコンお散歩さんだけ。お散歩さんなんでだろう。ジミーちゃん、お散歩さんはメルモちゃんの赤いキャンディーを食べたんだきっと。
え、そんなお話だったっけ。メルモちゃん、
赤いキャンディー食べると小さくなって、青いキャンディー食べると大きくなるじゃん。
知らん、覚えてない。全然
赤いキャンディーと青いキャンディーだよ。
覚えてない。
そう、あ、お散歩さん治った。あ、ノラちゃんも治ったって書いてる。お散歩さん、アイコンってツイッターのアイコンを持ってきてるんですよね。ずっと変えてないんだけど、うん、なぜでしょう。このツイキャスの上でだけかな、その卵アイコンになるのは。ツイツイッター上で見ると変わってないのかな。そこのところちょっと分かんないですけど、私もツイキャスのこの画面でしか確認はしてないですけどね。はい、それでは次のニュースです。
はい、
Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。ドコモオンラインショップ iPhone7 プラス、 6S プラス、7の 128GB モデル、 SE の 128GB モデルの販売を終了という記事が上がってました。iPhone7 プラス、それから 6S プラス、あと7の 128、 SE の 128GB、 これが販売を終了していますと。一部入荷予定未定というのもあるらしいですけどね。また7の 32GB のシルバーモデル、 SE の 32GB ゴールドモデルは入荷予定未定となっていますということだそうですね。
もう終わりなんだ。
うん、まあセブンオンは一世代前、あ、一世代前になるからね。今エイトが現行だから、エイトとテンか。まあ在庫がなくなって終了ということなのか、もしくは WWC あたりで、あ、WWDC あたりで SE の後継機種とかを出すとか、なんかそんなことが企まれてるのかな、どうなのかな。ちょっと古い在庫がなくなってきてるということみたいですよ。
うん、寂しいな。
のぶすみさん、メルモちゃん弟がカエルだったような気がする。
え、
メルモちゃんの弟ってカエル？
メルモちゃんって何、人間じゃないの？
うん、メルモちゃんは人間だと思うけどな。
サイボーグだったっけ？
いや違う違う。
でもなんで弟がカエルなの？
わかんない。散歩さん、旧機種は大容量モデルから終了していくのがいつものパターンでしょうね。 SE については後継機種が出るんでしょうねってことですね。はい、それでは次のニュースです。こちら携帯ウォッチにあった記事です。ソフトバンク、ヤフープレミアム会員向けにバスケの試合が見放題のサービスという記事が上がってました。ソフトバンクは男子プロバスケットボールリーグなど国内バスケットボール試合のライブ中継サービスバスケットライブをヤフープレミアム会員向けに6月29日から提供を開始しますと。このサービスはヤフープレミアム会員の新たな特典として提供されます。ヤフープレミアム 4Y モバイル会員も対象となりますと。月額料金に変更はなく、これまで通りの料金で利用可能。ライブ中継は専用サイトからの視聴となりますということで、これは有料サービスか無料、いやでも、あ、見放題サービスだけども有料ってことですよね。バスケットの試合見ないな。松江のチームがやるときには地上波でやってますけどね。
出雲でしょ。
ん？
松江じゃないよ、出雲スサノーマジックだよ。
あれ出雲のチーム？
出雲だよ。
え、松江スサノーマジックじゃないっけ？
出雲スサノーマジックじゃない？
いや、
いや
松江だったと思うよ。
出雲だよ。どっちでもいいわね。島根だね。
いやいや島根だけど、島根スサノーマジックか。あれ確か松江だよ。
いいもうじいさんとばあさんの話誰でもどうでもいいよ。みんな島根のことなんかどうでもいいよ。みんないい、もうやめよう島根県人同士で揉めるの。
スサノーマジックは松江が本拠地だよ確か。
うん、いい、そうだそうだ、うん、そうだそうだ、いい、大したことじゃない。
確認。
いいって、誰も興味ない、誰も興味ない。
あれバスケットボールのチームって30何チームあるんだよな確か全部で。
知らない。でもいいよ、
ん
そんなにバスケみんな興味ないと思うよ。
分からんよ、好きな人いるかもよ。
まあ好きな人はおると思うけど、島根のその松江でも出雲でも島根は島根でいいんだね。
球団概要、本拠地は、本拠地はどこだ、松江だ。
あごめんなさい、私が悪かった。
国引きメッセンの中にあるみたいですよ。
そんなにいじめんでもいいじゃん。
松江じゃ松江。
うん、そうだったそうだった、みんなに花持たしてあげた。
のぶすみさん、キャンディーの飲み間違い、
飲み間違い、
お散歩さんが飲み間違えた。ノラちゃん、メルモちゃんは人間ですよ。 手塚治虫先生の子供向けの漫画です。アニメか
人間だよ。私今日言っとることみんな嘘ばっかり私の言うこと今日
信澄さん、同期でメルモちゃんと呼ばれていた人がいた。あ、同期でか。
同期です
ごくすごく若く見えて、いや僕その同期じゃなくて、あのパソコンとかのデータの同期の同期かと思った。
そっちの同期あーでもおったおった、うちの会社でもメルモちゃんにいた子が。
そうなの。
うん、おったおった。
ジミちゃん、レイクスターズ頑張れ。そっちの方のチーム
なんだ、ね、あ、琵琶湖、琵琶湖だね。
信澄さん、松江会計事務所が広告出していた記憶がある。
なんで信澄さんそんな詳しいの
知らない。
まだ好きなのか、
どうなんだろうはい、それでは最後のニュースですよ。
うん、ジミちゃん、私メルモちゃんは知ってるよ顔は
赤いキャンディーと青いキャンディーが記憶になかったってこと、
うん、全く記憶ない
、はい、最後のニュース、 AV ウォッチにあった記事です。椎名林檎の全曲が定額配信解禁、アップルミュージックやスポティファイなどで188曲ということだそうですよ。
あんま聞かんな。
デビュー20周年を迎える椎名林檎が全楽、椎名林檎全楽曲が5月27日よりサブスクリプション型の音楽配信サービスで順次配信を開始されています。対象サービスは Apple Music、Spotify、LINE Music、Amazon Music、Google Play Music、AWA、レコチョクベスト、D ヒッツ、KKBOX、そして歌パスということだそうですね。この間は、解禁になったのが
何
だ
ったっけ？ミス
チル？あ、ミスチルが解禁になってたよな。
私その収録におらんでジミーちゃんが LINE に書いてくれとって、そうなんだって言って、私はミスチルばっかり今聞いてます。
あ、で今回椎名林檎も解禁と、徐々に解禁してくるアーティストさんが出てきてますね。
うん、いいね、
いいね、
もっともっともっともっと広げてほしいね
はい、以上今日のニュースでした。
ジミちゃんが椎名林檎、
東京事変も、あ、東京事変、東京事変って椎名林檎のあれだっけ、それは違うな、東京事変はまた別物かな。なんか聞いたことはあるけどな、アーティストの名前だったのか曲の名前だったのかちょっと記憶いないけどね。あ、さっきの最後の記事、Amazon Music の方は一部制限がかかってるみたいです。一部は Amazon Music Unlimited のみということになってますんで、 Amazon で聞かれる方はご注意ください。
あ、東京事変椎名林檎がボーカルしてるんだ。
あ、これはでも椎名林檎の名前の楽曲だけじゃないのかな、東京事変は含まれないかもしれない、ちょっとわかんない。
よく知っとるねみんな。
うん、
私らが知らなさすぎか
かもよ
独特の歌い方っていうかね、あれでもね。
うん、まあね、ツイッターのコメントを紹介しておきますが、寒くなったの。
あ、寒い。よいしょ。
風邪ひかんでよ。
はーい。
5月26日に日付が変わって1683回を上げてから丸Mさんがおお1683回リステンドンスト ストリートビューで車のナンバーはわからないようにしてるけど、我が家の表札はスルーされてました。あ、表札が出てたってことだね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてイクラムさんも1683回聞いて、 MS-07 と言えばグフですよね。私は MS-07B3 グフカスタムが良いですね。わからなければググってみてください。ガトリングがかっこいいってことですよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そしてチュリーちゃん1683回拝聴。せちがらい、これなんか読み方間違えたのかな。検索すると出てきますのでご確認ください。暮らしにくいとかい世の中です。スローペースが大切ですが私は早足ということでいただきました。
せちがらいって読むんだこれ。
みたい
な、初めて聞いたその言葉を。
はい、そして、風雷坊よしちゃんさんかな、スキちゃんはそういうところがありそうな気も。買っただけで満足してしまう人と叱る猫、
叱る猫じゃない、叱る猫でしょ、
叱る猫、
買っただけで満足する、うん、多少ありますね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
アレットさんが27日にリステナウということで1683回、よちがらい、せちがらい。
もういいっていいよ。
レノさんお疲れってことでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして27日あうちゃんが、明日仕事でも飲まないと、ガンちゃん、
ガンちゃん
っていうお店、
これガンちゃんがやってるの、ガンちゃんがやってるの
かもね。
これガンちゃんに行ってほしい、ここのお店に。
レポートしてほしい。
まさにガンちゃんのことじゃん。明日仕事でも飲まないと。スナック&バー、ちゃんちゃん。
あ、ガンちゃんだよ。G だよ、G。
そうだね。
ガンちゃん。はい、そして、もう一つ、あうちゃん。突然 iPhone に現れたこのアイコン、なんじゃこりゃと思ったら、有料テレビ放送、かっこおおむね海外を見られるアプリのようです。何これ、テレビっていうアプリ？
落としとんさるん？
でも突然 iPhone に現れたアイコンって
どうやって突然？
わかんない。
なんか触ったんかな、記事を。
それかこれ Apple の純正アプリってこと？勝手に出てくるってことは。
純正にこんなアプリがあります？
わかんない。でも普通のアプリなら自分で落とさないと出てこないはずや。突然現れたってことは、
そうですね、
なんかの具合で、
なんかの具合
で突然出てきたってことかもしれないですよ。
なんかの具合で。
はい、以上ですね。皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。スルマッスル。
ジミーちゃん、椎名林檎は東京事変の僕、あ、これ読んだか。所属レコード会社は一緒、どうなんでしょうね。もしかしたらあるのかもしれない、ないのかもしれない。のぶすみさん、バスケットツイキャス聞きながら見てたことがあった、島根の試合。
へえ。
島根の相手が地元だったのかな、もしかしたら。どうなんだろう、
どうなんだろう、
どうなんだろう。バスケットは強いのか、
どこが。
スサノーマジック
弱いよ。
なんかこの間負けてたよな、
なんかその
リーグ落ちしてたっけ、
なんか、なんか、ちょっと下の方だった感じがする。
だよな。サッカーも今一つだよな。
サッカーは鳥取でしょ。
鳥取。あれは鳥取だな。
だいたい参院勢は弱いよね。
まあね、
一生懸命やってるよね。でも頑張ってる
もあるし、サッカーはあれもあるだろう、あのお客さんの人数がなんか足らないとかっていう話もなかったっけ。
え、それは知らんよ。
なんか J1 に上がるのに、あ、ちょっと前の話だかな、 J1 に上がるのになんかお客さんの数が足らんとかいう話があって
。お客さんの数が関係するの？
うん、1試合平均何百人以上っていうのがいるんじゃない確か。
そんなに言ったら田舎のチーム不利じゃない。
不利だよ。なんかそんなんがあって上上がらなかったっていうのがあったような記憶があるな。ジミーちゃん東京事変も聞ける。あ、聞けるのね。よかったよかった。今日が月曜日で、土日皆さんいかがお過ごしだったでしょうかね。土曜日は天気良かったよな。
うん、
ちょっとぬくいぐらいだったよね。
空が青かった。
うん、土曜日はゴーツで私はまったりと過ごしてましたが、日曜日は朝7時から町内の速攻掃除で腰が痛くなりましたよ。あの速攻の蓋もうちょっと軽くなんないもんかね。
え、一人で持ち上げるの？
あ、うちの前の速攻は僕は一人で全部上げてましたよ。
へえ。
金手子で起こして。
金手子、
あの鉄の棒でね、起こして、で中の溜まった砂をかき出して、でまた蓋を戻すと。
腰痛いって言ってたもんね。
うん、だからもうそれが終わってから一日中横になってましたよ。
おじいさん、おじいさん、
ゴロゴロゴロゴロしてましたけどね。あ、バール、バールとも言うね。
カナテコ？
カナテコ。日本語でカナテコ、英語でバール。
バール。
今はあの。コンクリートの蓋を真上こう持ち上げるような道具もあるみたいですけどね。なかなかそんなん買ってまではやれんなと。え、これ何？
大変
だね。小白さん530運動は10分で終わった。私が行く前に近所のジジババが頑張ってくれた。530運動って何？
5時半からやる運動ってこと？
あ、ゴミゼロ。
あ、5時半からやる、違うか。ゴミ、へえ、530って言うんだ。
うん、確かにゴミゼロと読めるよな。
うん、
それは5月30日にやんなきゃいけないんじゃないの？
そうだよね。
蓋上げの道具は市役所で借りる。ああ、あのうちの方はね、市役所じゃなくて小見線で借りれるんですけども、ただ小見線も2セットしか置いてないんでね、なかなか借りれないんですよ。
うーん、
お散歩さん、バールは災害時のために消防署おすすめの常備すべき防災用品になっています。そうなんだ。うちのバールはあれもう20年30年ぐらい使ってるよ。ずいぶん前からありますけどね。 あの瓦礫とかをぐーっとこう持ち上げたりするときに使えるから防災用品って扱えんだっていうのかな。消防署でバールを使って大きなコンクリートの塊を移動させる訓練をさせられた。あ、お散歩さんが。信澄さん、バールのようなものという落語がありますね。立川志の輔師匠で聞いたことがあります。
へえ、
それ聞いたことないな。バールのようなもの、バールじゃないんだね。のようなものってことは、スキちゃんとこのあの駐車場のとこにも側溝があるじゃない。
うん、
この間まであのガッタンガッタン音がしてたとこ。
うん、
ああいうのって掃除とかはしないの？
知らない。だって水流れてないでしょ、そもそも。
あれは雨水を流すだけのためのものかね。
だってこの辺川ってそこの大きな豪華場しかないよ。
ああ、田んぼもないもんな、スキちゃんとこ近くって。
何もないよ、う
ん、田んぼとかがあるとそこ水が流れたりするんだけどな。
多分、まあ、でも生活排水が流れてるか。
え、生活排水流しちゃダメでしょ。
生活排水
は下水に流さないと。
じゃあそうなんだ、
うん、
知らないの。知らんもんだって。そんなこと言ったって、
生活排水は川に流しちゃダメですよ。
どっか流れていくよ、力、力も
多分だから下水に流れていってんだと思うよ。
そこまでは知らないですけど。
吉見さん、新聞でバールのようなものを使って雨戸を開けたとかの記事が昔はよくあったような気がします。雨戸を開けるのにバール使うの？
バールのようなもの
を使って雨戸を開ける、それ何、泥棒さんってこと？雨戸って普通手で開けれるでしょ。そのバール使ってこじ開けるような代物じゃないよ普通は。
雨戸ね、
うん、あのバールって見た目に比べて結構重たいんですよね。
それはよくわからない。
鉄の塊だから重たいんだろうけどさ。
バール
バール、まあでもそのバールがなかったらあの側溝の蓋ってはぐれないもんな。今時の雨戸はシャッターだったりします。うちもあのシャッターですよ、横開きのシャッター。お散歩さん、バールは重いよ。釘抜きなら小さくて軽いけど。あ、釘抜きのバールとは全然違いますよね、ものが。速攻の蓋はぐったりするときに使うやつは。まあ年に一遍の大仕事ですよ。
うん、お疲れ様でした。
で、昨日集めたその砂は市役所が今日回収して回ってると。市役所の人が大変だと思うよな。土の袋を多分トラックの中に乗っけて回収して回ってるんだろうけど。あとうちらは周りに田んぼがあるから、その用水路の掃除とかもあるからね。
だいた
いこの4月5月ぐらいにまとめてありますけどね。だいたい力仕事は一応今回の速攻掃除で終わりかなって気がしますよ。あと運動会時期だってよくテレビで言うけど、子 こっちの方は運動会、まあ学校が運動会するのか。
小学校とか中学、うん、まあ中学校は学校によるのかな。小学校は秋に運動会するけど、なんか中学校とか高校、うん、春にやるとこあるよね。
ああ。うちらの時もそうだったっけ。あ、そうかもな。
どうだろう。最近っていうか、うん。
あ、でも中学高校の運動会って夏休み明けになかった？
うちはね。
うん、いや、うちら多分娘らもそうだったような気がするけどな。
地域かな、
地域のものなのかな、春の運動会。琥珀さんとこは結構運動会してたよだって。お散歩さん、私の小中の頃は春と秋に運動会、野球技大会なんかがあった記憶が。あ、春は球技大会だった記憶あるな。で、運動会は秋にあったような気がする。もうずいぶん昔の話で忘れちゃった。30年、下手したら40年前か。
恐ろしいことですね。そんなに大きくなったんだね。
大きくなった。
お腹が？
うん。ビールっ腹が。確かに町内の球技大会とかは。来月とかにあるもんな、バレエ大会とか。
忙しいね。グランドゴルフもあるんでしょ。
うん、グランドゴルフもあります。ソフトバレーボール大会もあるけど、私は指先を怪我してるんで監督です。
いや、三つさんとこは本当行事が多いと思うけどね。
うん、多分多いと思う。
多いよ絶対。
出雲市内でもよその地区に比べたら多いと思う。
絶対多いよ。
だって大京さんって毎月みたいに何か行事があるもん。大京さん大変だと思うけど。小白さん、今ぐらいに運動会とか修学旅行とかするとこが結構あるらしい。ああ、修学旅行ね。散歩さん、受験の関係で秋の行事を前倒しってところが増えたみたいですね。あ、まあ、そうすると受験に影響してくるか。早め早めにやっちゃうってことかね。ジミーちゃん、秋の運動会は夏休み明けのまだ気温が高い時期に練習して開催されるため、熱中症を心配して春に移ってきました。
なるほどね。
のぶすみさん、体育協会、そうそうそう、体育協会、略して体協。
お腹の赤ちゃんじゃないよ。
ああ、そういうことね。音楽聞かすの、
うん、音楽聞かすの。じゃあお腹がどんどん大きくなっていく。
音楽聴かなくてもお腹大きくなってくるだろう。
あなた？
いやいや、僕じゃないよ。僕は。
ああ、赤ちゃん。
赤ちゃん。僕のお腹はビールで大きくなるの。ビールパラっていうぐらいなもんだから。スキちゃんの部屋もだいぶ模様替えが進んでるんだよな。
昨日頑張ったんですけどね、まだ完全には終わってないけど、うん、ちょっと部屋を広くして、まあちょっとその 何そのこれから迎えるその首の手術のことも考えてちょっと部屋今のうちに片付けておこうかなっていうのもあったんだけど、うん、だっけあの水槽もね10年ぐらいガラスの重たいのを使っとったんだけど、
うん、
まあ、 あの重たいものを持つのがちょっとあれなんでって言ってあのちょっと小ぶりのまん丸い水槽あの円形のね水槽、うん、ガラスじゃないやつ
プラスチックのやつ
メタノール
メタノール
なんだっけ
メタノールってアルコールじゃ
んなんて言うんだっけあれなんだっけ
プラスチック
プラスチックじゃない
ポリカーボネート
違うなんだっけ
え
なんだっけウレタン
アクリル、
うん、アクリルアクリルそれそれ
ウレタン、
うん、それそれのあのね360度どこからでもなんか眺められる丸い円形の安いの3000円ぐらいでねあったんだけど、うん、それに変えたんですよ昨日ほんであのライトも
LED の
ちゃんと水槽の蓋に、うん、LED のライトがついとってあの白いのとブルーのと2色変えられるようになかなかね、うん、いい感じの水槽に変えたんですよ、
うん、
で今お魚さんコリドラスが1匹しかいなくってちょっと寂しいなって思うんだけど、うん、そのあの本物の水草じゃなくての作り物、
うん、
薄い紫のねあの作り物のやつ前の水槽でも使っとったのを真ん中にこう埋めてやったらすごい綺麗でね白い砂に生えて、
うん、
いい感じで、で今朝起きたらその紫の作り物の水草に白い丸い粒々がてんてんてんてんてんってついとってあれコリちゃん卵産んだって言って今朝みたんに報告したんですよねいやでも一匹しかおらんのになんで卵産んだんだろうかって言って、
まあ、コリドラスはあの体外受精だからね体外受精、うん、卵を産んでから受精させるんでメス一匹でも卵産むときは産むんですよ
あそうなんだね
そうそうそう
そ
う。
それで、まあ、環境が変わったってびっくりしたんかなってなんか朝から大暴れしょるけ、うん、ほんと見たらあのその疑似水草に白い粒々がついてるけやるまあでも帰らんかなって思ってて、
うん、まあオスがいないから帰らないよな
会社に行ったんよ、うん、でちょうどその紫の疑似水草に白いつぶつぶがあってなんか花が咲いてるみたいで綺麗だなと思ってちょっとしばらくこのままにしとこうかってほんで、うん、会社から帰ってきて、
うん、
水槽を昼間は電気消しとったけ LED のライトつけたんよね
うんなくなってたね
ただいまって言ってでたらあー卵あるあると思って
あまだついとる
あのうん風にゆらゆら なんかゆらゆら入れとるんだけど、
うん、
あの収録前にメガネかけて覗いたら、
うん、
その白いつぶつぶはもともとその水草に ついてた疑似の白いつぶつぶだった
え卵じゃなかったの
卵じゃなかったそのことよ私が嘘ついたって言ったの
あそういうこと
あれ卵じゃないいやうまいことなんかまるで花のようについてるけんうまいこと産んだなと思って見とったんよだっけパッて見たらあらこれ花に見立てたつぶつぶみたいなな
んだ
ごめんなさいあの前の水槽もうあまり電気つけて見ることがなかったっけその白いつぶつぶみたいな花の飾りがついてることすらも知らんかったという
ただコイドラスはあの水変えてびっくりして卵産むことはよくあるんだけどなうちでも
いや過去にあったっけや卵産んだわ久しぶりにと思ってたんですけど
なんだそういうことだったのか
あらオチがついてました
そういうことね
目が悪いって怖いなと思ってい
や僕はその卵を帰ってきたらみんな食べちゃってたって話かと思った
いやちゃんと朝と同じようについてるけ増えもせず減りもせず
あ、コリドラスって卵産んでその卵食っちゃうからな。
うん、早く採取せんといけんって言うじゃない。
うん。ジミちゃん、船でも、あ、ジミちゃん、さくらちゃん、ジミちゃん、船でも送ろうか。
船お魚
食べれるで。
大きい魚は入らんよ、ちっちゃい。
刺身にして。
ちっちゃい水槽ですから刺身にもいませんけど。
散歩さん、この間テレビでクラゲを飼育するって話を見て飼いたいと思ったけど結構大変そう。なんか消えてなくなるって言ってたよな。消えてなくなるってクラゲって。
そうなん？
うん。だって 99% が水分だから死んじゃうと水になって水に戻ってしまうらしい。
そうなんだ。
うん。僕もそれ見てた、そのテレビ。
この間マツコの知らない世界だっけ？
そうそうそうそうそう。
あれ水槽がベラボーに高いきびっくりして見とった。
クラゲも綺麗だけどな。
いや綺麗だけど水槽が高いよ。もう私の中ではそれだけで終わった。うわー水槽高いと思って。5万、
まあ、高いのを使ってるからだけどな。
そうかね。
あの好きちゃんとこにある水槽でも買えなくはないよ。
そうなんかな。あのこの水槽おすすめですよ。
おう、
安いし、あの水ね10リットルしか入らんけ、いっぱい入れてもね持って歩けるんよ、重たくないから。
そうだね、
うん、すごいいいです。ライトも綺麗だし音も静かだし。
温度管理のために冷却装置もあるから。あ、クーラーつけなきゃダメだよな、水を冷やす装置を。
あ、クラゲさん、
そうそうそうそう。まあ、クリオネほど冷やす必要はないけどな。
まあ楽に飼えるのがいいよね。
あ、お散歩さん、ちなみに以前調べたクリオネ飼育キットはクリオネの生態付きで10万ぐらいだった。
絶対無理。
あれ、クリオネ冷蔵庫で飼えるらしいよ。
やだ、冷蔵庫で飼うなんてやだよ。
クリオネこそそれこそ冷たい水じゃないとダメだからな。
夏なんか大変だよね。
ああ、まあね。に餌も大変じゃん。
何食べるのクリオネって。
同じ貝類を食べるらしいよ。あのバッカルコーンでブワーッと頭からバクって食べる。
バッカルコーン、
クリオネの頭開くんよ、パーって。バッカルコーンってやつ。
何バッカルコーンっていう名前なの？
その食べるとこね、頭のとこの。
頭で食べるの？
頭から食べるよ。頭がポカッと開いて。
怖い。
お散歩さん、クリオネは餌の問題があるんですよ。クリオネ以上に希少な種類の貝を与えないといけないので。そうそうそうそう。頭と思ってるとこが口。だからあの餌食べるときは結構グロテスクですよ。
いや、
あれ、またスキちゃんとこシリが立ち上がったか。あ、いや大丈夫だった。戻った。
なんか遅延が発生していますって出てる。
電波が不安定なんだな。
うん。
まあクリオネはね、飼えないですよ。それこそ水族館みたいなところでちゃんと設備が整ってないと。
なんか気使って気使って疲れるよね。コンビニ寄るけど欲しいもんある？誰に言うとんの？カーチェルとか間違えてませんか？アイスが食べたい。
持ってきて。
あのロシアのあの
ザギトワさん、
スケートのあの女の子16歳ぐらい、うん、あ、ザギトワさんか。 あの子のところにいたあの秋田犬のワンちゃんがめっちゃ可愛いな、ね、あのマサルくん、
マサルちゃんね、
マサル、私
メスだもん、
マサルちゃんね、うん、女の子だっけ、うん、あの犬はね私あんまり得意じゃないんだけど、あの犬は可愛いね、可愛い顔しとるわあの子と思って、ちょっと久々になんかワンちゃん見てヒットだったね、うん、おー可愛いと思って、
あれなんかロシア語で勝利っていう意味なんだろ、マサルって、
え、でも日本語でもマサルって、
ね、いや日本語だと、ね、まあオスというか男の名前だけど、ロシア語でなんか勝利とかっていう意味の言葉らしいよ、マサルってのはね、うん、
そうなんだ、
散歩さん結構大きくてびっくりした、ああ
そうだよね、うん、まだ
こんなのとそこそこ大きくなるからな、秋田犬は、
あーごめん秋田犬って言うた、うん、この間三つ犬も突っ込まれたんよ私そうそうそう、プライベートで、
あれは
秋田犬、うん、
神戸牛と一緒だよ、
秋田犬、秋田犬、
神戸牛、
神戸牛あ、三つ犬神戸牛で思い出した、うん、あの三重県のあの美味しいお肉、うん、何牛、何
神戸の美味しいお肉、あ三重県、
神戸じゃん、三重県、
三重県の美味しい肉、何、
あのずっと私松坂牛って言っとったけど違うんだよ ね、 あれ松坂じゃないんだよ、松坂牛なんだね、
あ琥珀さんが突っ込んでる、
松坂牛じゃないんだ、松坂なんよ、ほらほらみんな書いてある、松坂牛だと思った、松坂牛だと思った、松坂牛、私、ね、に私生まれてから30年ずっと松坂牛だと思っとった、
ここは 松坂牛だと思ってた、松坂なんだ、
松坂牛、松坂牛だと思ってた、ずっと松坂牛なんだって、おみんな突っ込んでる、
マレムさんもザだと思ってたんだね、あ、ザじゃない、
ちょっと衝撃だった、あの茨城県も茨城じゃなくて茨城でしょ、
大阪は茨城でしょ、
茨城
だよ、大阪が茨城かやな、どっちかがどっちかだったよなと思って、
うん、あの関東にある方が茨城、私ずっと茨城だと思っとった、だけど本当にね長いこと生きとっても知らんことがいっぱいありすぎてもう衝撃ですよ本当に、
思い込みは怖いね、
うん、ちょっとねまだまだ知らんことがいっぱいあるね、
はい、ということで今日も皆さん長時間お付き合いありがとうございました、
ありがとうございました。
以上空海 IT ニュース1684回5月28日でした。お届けしたのは
思いもかけないクラブハリエのお菓子をもらってご機嫌のすぎちゃんと、
どこもらったののみっつぁんでした。それでは、あそうだ、明日と明後日お休みです。
え？
明日と明後日お休みです。
あ、本当だ。もうこんな時期なの？
明日は町内会長会。
明日は、明日はデートです。
明後日は混戦事業委員会です。
デートです。という夏
です。それでは次は31日の木曜日に。三四。このだんだん、
もうこんな月末大変だ
月末だよ、皆さん忘れないでね
明日明後日はどうすればいいの、わら
月ちゃんが一人で喋るかもよ
自信がありません。
みんなで送ってね。 空海 IT ニュース。